いろんな方にまあ、クライミングって面白いって思っていただけるかなと思うんですけど、はい、やるにあたっては登るための設備っていうのがあるところが必要だと思うんですけど、はい、例えば全くないところにそういったものを設置するっていうのはレンタルみたいなものとかそういうのがあるんですか？
ありますけども、さあ、めちゃくちゃお金かかるので、浜松の市内でも今主に大きいのが3つありますから、クライミングの営業してる施設が、そこに出向けばいいだけで、一生涯誰でもが楽しめる障害スポーツなので、我々視覚障害者のために何かを段取る必要なんてなくて、我々が一般の人たちがやってる場所にただ出向いてって、自分たちも一緒にそこでやればいいだけ。
ちょっとネットで見たんですけど、学校でも設置してるところがありませんでしたっけ？
盲学校は今全国で稼働してるのが4校ですね。
4校。
はい。
北海道、
札幌ですね。それから神奈川の平塚、はい、高知、この3つが主に大きいですね。あと今年福井にもできました。
福井、
はい、福井の県立盲学校にもできました。体育館に置いているところが、札幌と平塚と高知ですね。で、福井に関してはちょっとなんか幅の広い通路みたいな、なんかいろいろ物が置いてあるところに、横幅6メートルぐらい、高さは低いんですけど 2.5 ぐらいだったかな、の壁を作って横に動けるような感じで、もう小学生とかもうめっちゃくちゃ楽しそうにやってますね。先ほど来クライミングってお話してるんですけど、クライミングって一体どんなもんなんだろうって想像がつかないと思うんですね。人工の壁があって、そこに人工でしつらえた石みたいなの、いろんな色、いろんな形の石みたいなのがついてて、それを登るって思ってらっしゃる方がすごく多いんですけど、それ以上の逆にことをご存じない方が多いんですけど、もともとクライミングっていうスポーツはフリークライミングっていう名前なんですね。フリークライミングと言います。で、フリークライミングって何なのかっていうと、もともとはもうロッククライミング、自然の岩を登るものが原点で、そのロッククライミングの中に大きく分けて2つの登り方があって、1つがフリークライミング、もう1つはエイドクライミングと言います。
エイド
はファーストエイドとかありますよね、救急救命とか、助けを得て登るクライミングのことをエイドクライミングと言います。助けって何かっていうと人工的な助けで、例えば岩にトンカチトンカチ、鉄のくさびみたいなのを打ちつけて、そこに乗ったりはしごみたいのをかけたりしながら、もうとにかくどんな手段を使ってでもいいから岩壁を登っていく、人工的な助けを得て登るのがエイドクライミングですね。これに対してフリークライミングは命を落とさないように、ロープは使ったりしますけれども、登ることに関しては人間が本来持っている能力、つまり手足だけを使って岩壁を登っていくのがこのフリークライミングなんですね。このフリークライミングのトレーニングの場所として生まれたのが、今度オリンピックにもなったりしますけれども、人工の壁に人工の石をつけて登っていくのがフリークライミングの岩場で岩を登る人たちのトレーニングの場所としてできたのが人工の壁登りなんです。で、この人工の壁登りの中にもまたややこしいんですけど、大きく分けると2種類あって、最近ボルダリングっていう言葉もよく聞こえるようになったんですけど、ボルダリングっていうのはロープも何もつけないで下に分厚いマットを引いてですね、飛び降りても怪我しない程度の高さ、だいたい4メートルぐらいが多いんですけどぐらいの高さのところに、もうクライミング専用の靴だけ履いて登るのがボルダリングで、もう一個が、最近はリードクライミングって言ったりしますけども、ロープをつけてもう高さ10メートル15メートルぐらいのところまで登っていったりするような登り方と2種類あるんです。で、これもフリークライミングの中の登り方のことなので、自然の岩でやる場合も人工の壁でやる場合も同じ言葉で呼ぶ、自然の岩でやるボルダリング、自然の岩でやるリードクライミングっていうのがあります。 で、それの中の人口の壁登りは今急速に全国にできていて、全国600店舗以上が営業してます。
そんなにあるんですか？
あります。で、多くの人がやっぱり身近な街中にあって、こんな今日みたいに暑くてもう熱中症になるから外で運動しないでくださいって言われてる時にも、クライミングジムは冷房が効いてて涼しいし、行こうで行こうってボーリングとかしに行くような感覚で遊びに行けるような施設として発達してきたんですよね。で、人工の壁の施設に目をやると、ですね、まあ、本当に人工の石が本当にいろんな形のがついてます。例えば焼き芋をイメージしてもらうと、焼き芋が壁にひっついてたり、フランスパンが壁にひっついてたり、肉まんが壁についてたり、スイカぐらいのがなんか壁についてたり、なんか小指の先ぐらいのなんか粒みたいなのがついてる時もあります。いろんなのがあって、もうびっしりついてるところはもう15センチ幅ぐらいのところにもうびっしりいろんな形のがついてるんですね。で、壁自体も垂直の壁もあれば、大きく前にせり出してる壁もあります。自分の方に向かって天井を登るような感じになってるところもあるんですね。で、この壁に今お話したようにいろんな形、いろんな色のその人工の石、僕らホールドと言います。ホールドがたくさんついていて、さあこれ全部使って登ってくださいって言われたら、持ちやすいの持ちながら上まで登れるんです。それはああなん大したことねえな、こんなの俺でもすぐできるよっていうふうになるんですけど、そうでは実は僕らがやってることはなくて、使っていいホールドを制限するんですね。ここがスタートで、あそこがゴールで、ここから 1,2,3,4,5,6 番目でゴールだから、そこに指定されたホールドだけを使って登ってごらん。それで行って登れたら6級だけど、こっちのコースでここがスタートで、ここから 1,2,3,4,5 番目がゴールで、それで行ったら5級だからこっちの方が難しいよ、6級ができたら5級やってみたらっていうような感じで難易度があって、でそれをだんだん難しくできたらいいなっていうことをやるんですね。でそれをやるには別にスピード早く登れるかどうかは一切関係ないし、一緒に行ってる誰それさんが5級登れたから私も負けずに5級やらなきゃっていうのが一切ないんですね。自分の目標に向かって自分のペースで楽しめばいい、ゴールはそれぞれ違っていいっていうのがクライミングっていう楽しみ方なので、なのでさっきお話したように年齢が幅があってもできる、運動経験が違ってもいい、で体の大きさも違う、みんなそれぞれ持ってるものが違っても、みんなで自分の登り方を探しながら行けばいいっていうのがクライミングっていうスポーツ。
クライミングって私も何気なく使ってましたけど、そういういろいろ言葉の、はい、使い分けもあって、やり方もあってっていうことを今説明していただいたら、はい、とってもよく分かりました。今教室も全国的にやってらっしゃるんですか？
教室は全国的にはやってないです。教室っていうのは東京でやってるぐらいで、主催してる教室はですね、まあ僕らモンキーマジックっていうのを NPO 法人にしたのが2005年でして、もう今年この夏で丸12年経つんですね。で最初は視覚障害者向けのクライミング教室っていうのを全国に広げていこうということで始めたんですが、今は先ほどちょっとお話しした障害があってもなくても誰でもが参加できるクライミングのイベントっていうのを交流型クライミングイベントって僕ら呼んでるんですけど、それを全国に広げるっていう形でやり方をちょっと変換しました。札幌、仙台、我々がやってる東京、今日我々私が行くつくば、横浜、名古屋、大阪、島根の松江、広島、徳島、高知、 あと福岡、この全国でまあ、いろんな仲間たちが思いを共有してくれて、それぞれの地域のやり方で障害があってもなくてもみんなが参加できるっていう形のイベントを定期的に開催っていうようなことをやるようになりました。
ただ今東京から神奈川から愛知まで飛んだんですけど、
はい、
その真ん中の静岡はないですね。
実は2007年ぐらいに助成金をいただいて、全国に視覚障害者のクライミング教室を広げようっていうことを やろうとしたんですけど、その時は東京でモンキーマジックがやっていたクライミング教室のやり方と仕組みを全国にと思って、まあ、ちょっといわゆる政令指定都市を回ろうとってやったんですけど、実は失敗したんです、ことごとく。2、3年は頑張ったんですけど、でなぜ失敗したかっていうと、やっぱり東京のやり方を東京の仕組みで持っていっても、やっぱり地域の皆さんにとってはあくまでそれは東京の小林さんたちがやってるものでっていう風になってしまう。まあ自分たちもちょっと、まあ少し学びがあって、別のじゃあトライアルをやろうと思って、やっぱり地域の皆さんが自分たちのものとして育ててもらわないと発展はしないんだろうなっていう風に思ったので、もうもちろんじゃあ浜松でもぜひっておっしゃっていただければ、僕らもう目いっぱいサポートさせてもらいたいし、その仕組みを組み立てるまでの動きっていうのはもう全面的にご一緒できるんですけど、ただやっぱりそのお願いしますっていうのはもう続かないなっていうのは思ったので、やっぱりみんなで、でやっぱ誰か一人がっていうのじゃなくて、何人かで集まって知恵を出しながら、あと一人一人の負担が軽くなる形で全国で今いろいろと動くようにやってます。
今お話いろいろしていただいたので、やっぱり興味を持たれた方もいっぱいいると思うんです、出てくるかなと思うんですが、はいはい、最後に小林さんからリスナーの皆さんにちょっと一言何か言っていただけたら嬉しいです、
はい、僕らの NPO 法人モンキーマジックの活動のキャッチコピーは、見えない壁だって越えられるっていうのが僕らの活動のキャッチコピーなんですよね。見えない壁ってさっきもお話ししましたけど、やっぱ自分で作ってしまうものだと思うんですよね。でそれは我々視覚障害の当事者の側もそうですし、それから請願者の皆さんが私たち障害者のことをやっぱりエイリアンのように見てしまうと思うので、接点がなければ当然そうなると思うんです。なのでやっぱそういう、こう自分でできないって決めつけてしまうのも良くないと思うし、やっぱり周りの皆さんからも理解してもらうっていうこともそうだし、クライミングっていろんな物事を前に進める力があるスポーツだと思うんですよね。ぜひ浜松の皆さんにもクライミング始めてもらえたら嬉しいなっていうふうに思うし、私たち NPO モンキーマジックのホームページを開いてもらうと、一番最初のトップページには視覚障害の人と一緒にクライミングを楽しむにはどうしたらいいのっていうポイントをまとめたビデオも作っていて、それがご覧になれるようになってるんですね。ぜひちょっとそれ請願の方と一緒に、それもできればガイドさんじゃない方がいいと思う。例えばお友達とか、例えばご家族とか、一緒に楽しめる人、なんか障害者のお手伝いをするためにじゃなくて、そういう人と一緒にクライミングはやってもらえたらいいなと思うし、実際これまでもたくさん一緒に行ったお友達、一緒に行ったご家族がクライミングにはまってしまって、障害の当事者はもう体が筋肉痛だからもういいって来なくなった人は何人もいて、でもそういう風なハマり方が実は僕は健全だなと思ってるので、できれば一緒に楽しめるものだからって言って、どなたかお近くの方を誘って遊びに行ってもらえたら嬉しいなと思います。
小林さんはこれからまた大会、世界大会とかまたチャレンジされるんですか？
はい、 まあ、大きな大会は また来年2018年オーストリアなんですけど、でもその前に実はもうちょっと大きなプロジェクトが自分にとってはあって、今年の10月にアフリカのケニアの盲学校の子どもたちにクライミングを提供するっていうプロジェクトがモンキーマジックで始まるんですね。でそれは今アレンジしてるのは現地の盲学校4校の視覚障害の子どもたちにクライミングやってもらって、新しい、はい、リクリエーションとしてっていうことで、もう調整が大体ついていくので、そういう自分自身のクライミングもそうなんですけど、やっぱり世界に人に伝えていく、で人の笑顔を増やせるっていうことが自分の喜びなので、はい、今度のもうすぐですね10月は、はい、大きな自分にとっての新しいモンキーマジックのプロジェクトで新しいステップアップになるんじゃないかなと思って、
楽しみにしてます。
はい、
ご活躍を、はい、
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。